熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて10月9日超ええやんということなんですが、涼しくなってきて本当に旅行日和、
ね、
秋という感じなんですけれども、GoTo トラベルも ね東京の方もできるようになりまして、少し前になりますが連休、京都すごい人だったんですよね、
ほんまにもういっぱいでね、ああいう土産物屋さんとかね、食事するってことは観光スポットはやっぱりね、ちょっとホッとしちゃったよね、
私あのネットの、写真でしか見てないですけれども、嵐山とか清水寺付近はもう
めちゃくちゃ多かったよ。
そうね、あれは
なんかもう、なんか喧嘩売ってんのかいうぐらい来てたみたいな、
キープディスタンスはもうどっか行っちゃったんですかね。
せやけど、ちゃんとねマスクもしてるし消毒もやってるし、レストラン行ったら体温まで測られるし、どうやねと。だからそんなのが定着してきて、比較的みんな、意識が出てきたから、マシなんかなと思いますけど、
もう少ししたら2週間後を迎えるので少し感染者は増えるのかもしれませんが、
いやそれは覚悟してるよ ね
多分そうでしょうね。気分転換にね、旅行とか美味しいものを食べに行くなんていうのは特に秋ですから楽しい時期なのかなと思うので、
僕ら年出るからあんま行きたいと思う、家じっとしてるけどね。
いやもう私天気気候、暑すぎず寒すぎず出たい。
全然出たない。
本当ですか。もう栗拾いでいいから行きたい。
昨日栗ご飯食べたけどねだけどそんなあんまり行きたいと思うよな。
本当ですか。
やっぱり年なんやな。年を重ねるとだんだんこう動く範囲が狭くなるよね。
なんかこれもなんでしょう、1年とは言い過ぎですけれども、半年以上、本当に何もしないで過ごしたことがあまりなかったので。
さあ竹中さんはまだ若いから元気やと思うんだよね、子供になれば子供で歩かへんや、走っとるや、やっぱり元気だよだんだん年いくとその動きが追ってくる、僕らだったらもうあんまり動かへん、じっとしてるのが一番。
でも GoTo トラベルに続き GoTo イート、
GoToEatとか
いろんなね GoTo なんちゃらが始まるようで、
12,500円、地域によってまたサービス出てくるさけ、
GoTo イベント、 GoTo 商店街、
GoTo 商店街
何でもあり
どうやねん、
何でもありになってきましたけれども、
さけどやらないとやっぱり商売員さんが気の毒やからね、やっぱり経済が疲弊するっていうのはやっぱり一番あかんので、やった方がいいんじゃないですか
ね。長栄さんでもGoTo トラベル社員旅行というのもね作られて、
これはね今年ね、会社の方で社員旅行行ってないんで、うちのオーナーさんでホテルをたくさんお持ちの方がやるんで、空いてるし、ちょっとほんなら GoTo で行こうみたいな、なんか100人ぐらい泊まるらしい
わ。宿泊と美味しい
食事して、
食事をしていただこうという
それぐらいはいいかなというね、特にホテルとかああいう環境はやっぱりお客さんが海外からも来てへんし、日本からもね少ないんで、我々なんか京都の地でそういうのを役に立てたらいいなと思って。
でもそういう企業も増えてくるかもしれないですね。
そうやね、やっぱりどんどんやっぱそういうことで地域にねプラスになれば、いろんなキャンペーンやって、せっかくキャンペーンやってないから税金払ってんねんし使うのね。
そうですよね。
そうやなせこい話から
いやいやいやさて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には ウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代陸
超英夜超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今年はコロナ禍で経済活動はもちろんのこと、子育てなどさまざまな状況で思うようにことが進まなくてストレスをため込んでいる方も多いのではないでしょうか。今回は塾長に気持ちの奮い立たせ方についてお伺いしてみたいと思います。まあ、先週もねちょっとこのような話を伺ってはいるんですけれども、まあ、芸能界も含めてさまざまないろいろなことがね本当に起こって、ちょっと気持ちがざわざわっとすることが続いていますが、まあ、私のね個人的な身の回りでもやっぱりちょっとなんかこうね気持ちが沈んでしまっているのかなという方もいるんですけれども、塾長こういう時ってねどういう風にしたらいいんでしょうということなんですけれども。
いやまあこの間も言ってたけども、なんか嫌なことあったらまあどないもならないことはないから、それは通り過ぎ去るのを待つというね、それで大概は解決すると。
まあ、塾長はねたくさんのまあ社員さんも含めていろんな方と接せられてると思うんですけれども、まあ、見ててあちょっと元気ないなとか、ちょっとなんか悩んでるんじゃないかなとかって思ったりする人に気づくタイプですか、気づかないタイプですか。
現場の人とあんまり接することがあんまりないんでね、それがちょっと寂しいなと自分では思ってるんですけども、どうなのね、まあまああんまりそんな感じひんタイプやな。
気づいた時って塾長みたいな方ってどうする、まあ、お身内でもご友人でもいいですけど、
ご飯食べに連れて行くか
どうしたんって
ご飯食べに連れて行くか。
優しい、やっぱり優しいですね。
なんでやっぱり空腹が一番辛いや、人間は食べること大事や、食べない生きていけへんの、それはやっぱり大事なことです。
まあ、そうですね、そうやって声をかけてくれる人が身近にいれば助かるというか、まあね、本当にいいと思うんですけれども、一方で思い詰めて思い詰めて一人で悩んじゃってる方もたくさんいるかと思うんですけれども、
まあまあまあ、人間ってそれはもともとそれはいろんなことで悩んだりとかね、例えば自分の思うようにならないから悩むんですよ、
はい、
こうしたいああしたいと思うとならへんというね、悩まなかったらいいわけやろ、要はだから悩まんようにしたら、ね、考えないっていうこと
が正確だと思うんですけど、悩みを見つける人がな、何見つけることが上手な人っていませんか。私なんとなく感じるんですけど、毎日の中で楽しいことばっかりを見つける人もいれば、なんかちょっとこう些細に嫌だったことばっかりにこう目が向いちゃう人とかいると思うんですよ。で今は多分そういう人がちょっと増えてるんじゃないかなという気がするんですけれどもね。
それはね、やっぱりなんかこう辛いこと嫌なことの経験の少ない人よ。だからそのいつも言ってるように子供は小さい時から厳しく育てあげなさいよっていうのをいつも言うやん、
はい、
だからその厳しく育てるっていうことは非常にねかわいそうやけども、愛のうちね、それをねやっぱり続けてやるっていうのは本人のため、これから想像も絶するようなね、はい、辛いことに突き当たる可能性がある、だけど日本はまあ昔戦争があって今は幸せな時代に変わったけどね、だけど地球を見てみれば未だに戦争してるところもたくさんあるやん、テレビでなんかああいういろんな財団とかがな子供に愛の手をとかでやってるやん、
はい、
でああいうのがね実感としてないでしょ、だからあれから思ったら僕はかなり幸せやなと思わなかった、だからそれを考えたらね僕はまあ子供たちとかまあ潰れん程度にね、子供たちに負荷をかける、で徐々に負荷をかけながらね、いつも言うてるように急に熱い中へ身を投じるとやけどするやん、
はい、
だけど自らじわじわ炊くと人間って意外と辛抱できる、
わかります、
だからそういうねことであるっていうことを知ってたら 親どもはね子供たちをそういうふうに育ててあげなさい、うん、確かに可愛いし愛情もあるやろうと。だけどそれは、ね、余計な愛情のケースもあると。だから厳しくやってることが全てではないけども、だけどもやっぱり厳しく鍛えて育てあげると、これはね愛の無知です、うん、でそういうふうに一人一人やっぱりそうやってやっていくことが国家として大事なんです。だから僕はいろんな問題が出ているのはね、昔でもたくさんあったし、今はそういうねメディアがバーってやるから表に出てきてるのは思うんだけども、もっと苦しいいっぱいの時代があったと思うんだけど、だけどみんなそれを乗り越えてね頑張ってきてるやん。僕は、まあ、強いて自分に厳しくしてきたと、
はい、
でいつも、まあ、社員の人に言って自分には厳しくね、人には優しくっていう ね、うん、仕事も厳しくだけど 人としては優しくというね、そういう二面性を持って育てていくっていうのは非常に大事だけどね、僕らがなんぼ言うてもね分からへんやつも中にはおる。もう注意してもねそこへ行ったら谷へ落ちるよと、うん、だから注意しなさいって言うても谷の方へ行くようなやつがおるね、うん、
はい、
もうそういうやつほとんどじゃない。落ちたよ落ちてから気がついたらもう終わりだよ。だけど落ちて行くようねから、
台風でもそうですよね、あそこ行くなっていうのに海辺に行ったりする人いますもんね、
う
ん、
だからそういう人が世の中におる、うん、それをねなんで行くねやと悩む必要はない。そういう人がいるっていうことを自覚したらそれでね。
なるほどね、
うん、だからね絶えずやっぱり自分を厳しくして、でその辛さに打ち勝つ、なんか自分をなんかお頑張っとるなというね、
うん、
自分で自分を褒めるようなね、あのマラソンのなんとかさんみたいに、うん、そういうなんか生き方をした方がいいのちゃうかなと、うん、僕は思ってん
の。まあ、子育てにおいてはその厳しく育てていくっていうのはすごく参考になると思うんですが、うんうん、この現時点の中で、まあ、大人が辛く状況にある方もいらっしゃると思うんですよ、まあ、今で言うとその仕事がね、うん、少なくなってしまっているですとか。
だけどね、
うん、
まあまあ自分は生きてんねんから、
はい、
ほんであの人間は食べられたら生きていけんねん、
うんうん、
だから贅沢さえしいんだな。結構なんか贅沢ばっかりしてむちゃくちゃしてきてけども不満の多いやつもおるやん、
うん、
だからねいかにそういう考え方で、まあ、お金も使わず生きていこうと思ったら人間はできんねん、
うん、
だけど上見たらきりないよ。自分は自分でやっぱりそういう厳しい生活を体験しながらね今生きてるっていうことを幸せに感じてしたら別に慌てて死ぬ必要はないと、うん、なんでそんなに早くあの焦るねんやと。人間って自然と生まれたら死んでいかなかった、うん、あ地球の歴史ってねものすごく長いわけや、
はい、
6600年前っていう話前したな、
うん、
な直径12キロの物体が地球へ当たった、はい、6600年前でなんで分かったんかなって僕も思うてんねんけども、だけどもまあそんなんあの考えたらキリがないねんけども、まあ100年ぐらいしか生きられへんねんから慌てるなと、辛いけど慌てるなと、そういう人に巡り合ったらそういうことを言うてくれよちゃう
の。
であの要キリストあの教会やら行ったらなんか懺悔する部屋があるやん。
ありますね。
だからそういう時はああいう宗教家の中に相談するとかね、
うん、
やっぱ彼らは道を教えんだから、うん、そういう人に相談された方が僕はいいかなと。
まあ、直腸みたいな方がね、うん、近くにいらっしゃる方は本当幸せなんじゃないかなとは思いますけれども。
いやでもまあ困ったらなんか食べに行こうかあのね人間ってねお腹膨れて満足感あるとね
幸せな気持ちが出てくるんですよね。それは分かります。ね、
はっとね今の現状をやっぱりこう認識することができない。人間っていうのは知恵を出すことや、今こそ生きるための知恵を出す機会やから自分で考えてねそういうことを考えたと思うよ。まあ例えば京都の周辺歩いてたらね、
はい、
みんな穂が当たってるやん、
うんうんうん、
ね、でもう仕事ないしアルバイトさせてくれよとひょっとさせてくれるかもしれんや、
うん、
食べるもんもね、うん、畑行ったらいっぱいあるやん、うん、そこまで経験したらどうや。あのそういうのもね必ず自分は将来役に立つ、
うん、
そんな何をねった ない話を考えとんねん。そんなもうアフガニスタンとかイラクとか行ったら生きできへんねんと。何考えてんやん。
激しくなってまいりましたので曲の方に移りたいと思います。
はい、
さあそれではここで1曲お届けしましょう。
はい、今日はビーズのですねウルフお願いします。
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、滋賀県のラジオネームひげおやじさんからいただきました。ありがとうございます。物件を探すときに不動産会社からその物件周辺の安全情報や防災情報は教えてもらえるのでしょうか。来年娘が一人暮らしをすることになり、近年は災害も多いので知らない土地に一人で暮らすことはとても心配しています、というお便りです。
まあね、まあ、最近はあの一部紹介業者さんがですね安全マップを渡したりとかね、はい、してますけども、まあこれはね、あの公の府とか県のそういうホームページを見たらですね、そういうマップがあるんで、そこを見ていただくのが一番いいかなというふうに思いますよ。だから何でもかんでもね、業者さんやんと自分で調べてね、確認してもらった方が実感があって僕はいいかなというふうに思いますけどね。
あとね、今スマートフォンのアプリで防災情報や安全情報なども、
たくさん
来るようになっておりますので、
心配する必要は全くないですね。まあだからその避難場所やね、雨とかだから地震とかね、台風とか、まあマンションの場合は台風はあまり関係ないと、水の場合は2階以上浸かるのはまず少ないと。あとはね、地震ですよね、震災、これは結構揺れるんで、 RC とか SRC のそういう硬い建物でコンクリート建てるやつは、まあ、適度にこうぐらぐら揺れますけどね、
はい、
ただしあの木造の文化住宅とかはものすごい揺れますね。だから、まあ、1階が潰れて2階が残ってるのはどっから見てもたくさんあるんで、まあ、2階で木造の場合は2階で住まれた方が音もしないし安全かな、まあ、そういう意味で選択されてもいいかなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、まとめていただきます。今週のツボです。
はい、各地域の県とか府のホームページで確認してください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超栄安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超栄。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超栄はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超栄。
お送りしてきました熱血賃貸塾超栄安。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。 まずは長英さんからのお知らせです。Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長、宣伝お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト Eガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935、 0120-863-935。 ますます使いやすくなった Eガレージをよろしくお願いします。
空き駐車場をお持ちの方、ぜひEガレージご活用ください。とってもお得ですよね。詳しくは、はい、Eガレージアルファベットの E 検索してみてください。続いて年末ジャポン宝くじ、これキャンペーン期間が継続中です。11月30日月曜日まで、今年は現金総額3000万円です。もう第23弾を迎えました、ね、最初はいくらだったんですか。これ
最初500万ちゃう。
お
それが6倍になってね、
すごいですね、まあ、伸びましたね。
当時はまだ1万数千台ちょうどな入居者が、今2万5千円ぐらいになってますから、うん、だからそれで上げていったんですよ。
最初550だそうです。
550だった、
うん、
あほんま。
そこから3000万円と、うんね、5500万円になる日も近いかもしれないですね。10倍の
いけるでしょ。2ヶ月上がったら、はい、まあ、増やして、で金物件増えていくとどうしてもね、皆さんに行き渡る率が下がるから、増やしていきたいと思います、
はい。今年はですね、1等10万円が200名様、そして2等の5万円が100名様、3等の3万円が100名様、そして特別賞として1万円が200名様に用意されているということなんですよね、はい。そして毎月1名様に当たるカタログギフトもプレゼントをするということになっております、うん。今回ですね、かなりも応募をいただいてるんですよね。
そうですね、
今回からウェブ応募ができるようになりました。ただし応募資格があります。長英が管理する物件にご入居中の方のみとさせていただきます、うん。一般の方は残念ながら、
でこれから申し込みされる方も
そうですね本当そうですね。これあれですよね、11月30日までに
申し込みされ
る、制約
したら
してくださった
方、権利発生します、うんうんうん、同時に、
はい、ということですので、まだ応募されていない方はお早めにお願いいたします。さあ10月に入りまして、そろそろ外国からの観光客の方もですね、はい、受け入れが始まりそうな、
いや観光客はまだ時間かかるけども、はい、長期滞在者
が始まる、はい、
留学生とか、まあ、お仕事の関係の方、3ヶ月以上長期滞在者、そういった方がぼちぼちですね入ってきますね。
そうですね、長英さんも留学生の方がこれから増えるかもしれません。
そうですね、まあ、特にね、日本、まあ今はそういうネットでね、勉強したみたいですけど、やっぱり来たいという人多いと思うんですね、やっぱり現場へね、まあ、そういう意味では徐々に門戸を開いて、春にはまた数百人単位で入ってくると。
そうですね、まだいろんなね感染の拡大とかも心配されていますけれども、ここはもうね一人一人が注意をしつつ、ね、少しずつ日常に戻すように、はい、という感じなんでしょうかね。
そうですね、
うん、まだまだこれからのシーズンも紅葉の、ね、シーズンに入ってきますから、うん、さらに観光客増えるかもしれませんけれども、
今年は空いてすれません。
いや、そん
な見に行きたいな、
あの連休を考えたら、
まあ、GoTo キャンペーンが効いてるね。
効いてますね、
効いてるわ。
やっぱり京都とか北海道とか沖縄はそのあたりかなり恩恵があるのではないかなと思っております、う
ん。
ああ
いいんじゃないですか、ね、それが来ていただく
のね。そうですね、経済が
観光地が特に、
はい。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。